インターネットでお世話になってます、国斉藤です。国斉藤のプロレスのこと、今日も始めていきましょう。国斉藤のプロレスのことは、プロレスに人生を狂わされた国斉藤がモメンタム重視で独自の視点から試合の感想やお話の妄想、プロレス界の情報なんかを垂れ流すザ・ベストプロレスポッドキャストソファーです。本日はニュージャパンカップ20231回戦のことをまとめてレビューです。いきたいと思います。はい、ニュージャパンカップが開幕しました。ニュージャカンパックが開幕しました。ニュージャカンパックですね、今年も、は24選手、シードありでですね、始まってるわけですが、今年は1回戦ブロックごとというか、勝ち上がり1回戦2回戦準々決勝準決勝決勝で分けてですね、レビューをしていきたいなというふうに思います。基本的にその回想の試合の最後の試合が終わった次の日にアップできるように頑張っていきたいと思いますので、あとは新日本プロレス頼むぞって感じですね。レビューに値するというか、レビューせずにはいられない試合を見してちょうだいって感じでございます。はい、ということで今年もニュージャカンパック、お付き合いください。早速じゃあ行きましょうかね。 3.5 後楽園開幕しました。ちょっと大会場からではない開幕というところと、あとはこっち側の問題ねとして、ちょっとテンションが上がってないというのもあって、おっしゃニュージャパンカップ、今年もニュージャパンパック今年も開幕だぜっつってねもうこれもういいな、もう終わりねこれニュージャパンカップ開幕だぜっていう感じになってないというか、テンションがそこまで上がりきってないというところで、さらに後楽園、だったので、なんかまだねそこまでこう来てないですね。とはいえとはいえ、後楽園にしては分厚いカードが組まれていたのが、この、開幕戦 3.5 後楽園ということになります。1試合目は、内藤哲也 VS エルファンタズモでした。この試合は17分32秒ポルポデストレージャで内藤哲也が勝利しました。戦前の予想としては内藤哲也は優勝候補の一人ではあるけれども優勝しなさそうだなというところ、棚橋とか岡田とかと同じぐらいどっかで誰かのジャイアントキリングのためにいる的なねもうそのぐらいの位置に来てるのかなというところあります。一通り制しちゃってるしね。で、片やのエルファンタズモなんですけど、バレットクラブ周りが非常に不穏です。Jホワイトが、新日本を離れている状態、バレットクラブの頭がいない状態というところで、さあじゃあどうすんだと、ね、でファンタズモはなんとなく次の順番というかね、列に並んでて先頭来た感あるんで、これはもしかしたらもしかしちゃうぞっていうのがあって、その両者のこう今の立ち位置とか相まって、もしかしたらこれファンタズムいきなり行っちゃうんじゃないっていう予想を立てた人も多かったと思います。はい、ただ終わってみりゃ内藤がですね、余力を残して、余力別に楽勝だったわけじゃないんですけど、去年のねニュージャパンカップの勝ち上がりもそうだったんですが、デスティーノを出すまでもなく、いやでもな、デスティーノ出そうとして切り返されたからな、ちょっと難しいとこですけどね。はい、内藤幅の広さを見せつける勝利と言っておきましょうか。で、この日はポルポデストレージャ、丸め込みで勝利しました。ようやくですねポルポデストレージャ使うようになったので、ポルポデストレージャ好きとしては嬉しい限りですけどね、ちょっと入りがもさっとしてるのが残念でしたね。はい、ファンタズモは負けてしまったものの、内藤に勝ってもおかしくないぐらいの勢いがこの試合中見せてたし、後楽園のあの狭いですね、場外、リングと鉄柵の間も臆することなくですねバッコンバッコン飛んでるし、すごいっすね余裕なんだろうな、オスプレイとはまた違うこう浮遊感というかがあるんですよね。この人の方はなんかもうちょっと複雑なことやればできなくはないけど、そこまでやんないでもいいかみたいな、その代わりその一個前段階のものの質を上げてる感がちょっとありますね。 本当綺麗でしたムーンサルトとかね。はい、まあまあまあそんなこんなありつつ、サドンデスの威力もですね、結局鉄板入ってないけど、もうサドンデスはすごいサドンデス技みたいな感じになってて良い感じでございましたよ。はい、惜しかった、内藤哲也が、ちょっと差を見せつけて勝ったという感じだったかなというふうに思います。はい、内藤哲也1回戦突破、難敵制して1回戦突破ですね。そしてこの日のもう1試合はメインイベントで、真田 VS 太一が行われました。この試合も、盛り上がりましたね。はい、24分27秒長い、変形 DDT からで、真田が太一から勝利して、真田が2回戦進出を決めております。この試合の2人の構図、真田が迷っているまあそうですね、どのあたりから迷ってたかは定かじゃないですけど、まあ明らかにですね、ソヤに負けたあたりでこう道を見失った感はありますね、今年の 1.21。 まあ俺からしたらもうだいぶ見失ってんだろうって感じですけどね、頭から落とすプロレスしないっつって去年からね、場外パイルドライバー使ったりしてるんで、ね、もう迷ってんなって感じは出てましたけど、でまあそんな感じです。で太一はジャストフォーガイズ結成直後というところもあって、イメチェンしてねやってるところです。まあなんか真田と太一の仲の良さ、そして真田のちょっと迷ってる感からのロスインを離脱すんじゃねえみたいな感じがあったので、まあでもね、ロスインを離脱してジャストフォーガイズ入ったらジャストファイブガイズになっちゃうからね、そんな早々にユニット名変わるような大きい動きしないだろうと思ってたんで、ねえなと思ってたんですけど、ただまあまあまあまあその辺どうなるか分かんないからね、今グッズが出てるかどうかも知らないですから、グッズ出てなきゃ別にどうとでも修正できるみたいなとこあるしね、あれなんですが、まあまあそんなのはいいとして、そういう状態で臨んだ試合だったので、どっちが勝ってもおかしくないというところ、真田がさらに迷うという展開もあるし、迷いを抜け出すというところもあってね、まあどっちか分かんないですよね。はい、予想が非常につきにくいカードでした。まあ当然太一への真田はともかくですね、太一の勝ち上がりへの期待感、鈴木軍後期からは、ちゃんと試合をするようになって、ね、もうヒールっぽいこと一切しなくなって、まあしてんのか一応、まあ、余計なことしなくなりましたね。はい、まともに試合するようになったんで、そしたら面白いじゃんみたいな感じになって、はい、頑張っちゃうわけなんですけれども、まあ、その回もあってちょっと勝ってもいいんじゃないムードがあって、そこに真田の迷いがあって、非常に勝敗の行方が見えないという点では良かったと思います。まあこの2人はちょいちょい試合してて、まあ、都度ね全日ムーブみたいなのも出して、相変わらず真田のタイガードライバーだけはちょっとどうかなと思うんですけどまあそれはともかく、真田が、迷いを抜け出す頭から落とす技を解禁、今の新日本プロレスの中でもですね、屈指のえぐめの技ですね、えぐめの刺さり方をする、なんだブレードランナーをひっくり返したでやる DDT みたいな、大変だね説明がむずいっていう、まあこれが一番わかりやすいかな、ブレードランナー逆ブレードランナー DDT みたいな感じでございますよ。はい、ぶっ刺さりますね。なんかこの技やってる選手海外で、ね、ちょこちょこいたっぽいですけどね、なんか見たことあるけど誰の動きだかちょっと覚えてないレベルでございますが、はい、いい技を、真田はゲットしたかなというふうに思います。まあ入り方はねこれから模索していくんでしょうけど、スカルエンドから入ることもできるし、まあちょっとこなれてくればいきなりスパーンと決めることもできるんじゃないのかなというふうに思いますので、はい、良いんじゃないでしょうか。 J もいなくなったことだし残念その話すぐ脱線しそうなのか気をつけないとね。はい、そんな感じでございます。まあちょっとですね、そのドラマ性というか、この2人迷ってる真田をこう葉っぱをかける太一みたいなのがねシーンがあって、まあそういうのも見てもこうなんかまた くっつくのかなこの2人はみたいな感じもあったんですけど、ちょっとセリフというか吹き出し、漫画の吹き出しみたいのはちょっと多くてですね、ドラマ性のある試合っていうのはクリスさんと好きなんですけど、ちょい説明というか吹き出し多かったんでね、そこの辺がまあそんなのやんなくてもちょっと見せられるんじゃねえ、見せてほしいなとか思ったりしつつ、はい、いう感じでございました。ただ1回戦のね試合としてはね 開幕戦の試合としては、はい、ブーストかかるいい試合だったと思うし、真田はやはり今年のニュージャパンカップの主役の一人であるというのが、如実に出た試合だったのかななんていうふうに思います。はい、ということで初日は内藤哲也、真田が勝利して、おります。2日目は 3.6 大田区大会ですね、旗揚げ記念と、セットで、開催ということになりました。まあうまいことやりやがりましたねまあね、旗揚げ記念とセット最近ようやってる手ではあるんですけれども、旗揚げ記念とセットでやってですね、なんかいろいろこううやむやにすることで、あの今年ねやるべきカードは岡田和親 VS 高橋宏夢じゃないですか。これを温存したっていうずるいまああんまりタイムラインでもこのカードを期待する声がまあないか俺のねツイッターのフォローしてる人とかフォローされてる人からしたらね、これを期待するような人は不ごとにいない。そんなことはないか。
でも普通に考えたらさ、 IWGP チャンピオンと IWGP ジュニアチャンピオンのね試合じゃないですか、旗揚げ記念というか。だってイブシデスペアってやったしね。ね、なのに今年はしれっとやらない、どっちもやろうって言わない、怪しい温存しよったな完全に。で、組まれたカードが後藤弘樹吉橋 VS 岡田和親棚橋宏でした。ニュージャパンカップの公式戦を差し置いてというかねを、アンダーに回してこの試合がメインイベントとなりました。先にこの試合のことをちょっと言っとこうかね。この試合はポジ20分17秒奈落で、チャンピオンチーム、美写門ですね、後藤良橋が、岡田棚橋から勝利してます。棚橋からフォール奪ったのかな。はい、さすがに岡田からフォール奪うことはできずだったんですけれども、新日本プロレス、それから新日本プロレス大好きな人たちからしたら、この4人が旗揚げ記念のメインを務めて、さらには良橋が、メインを占めたということは感慨深いものがあったんじゃないのかなというふうに思います。まあ、高橋宏夢、岡田和親が温存されたことを置いておけばすごくいいカードだと思います。これは率直に、自分たちの自前の、まあ、岡田は自前かどうか問題はちょっとありますけど、基本的にね、ホームグロウンスターたちでの4人でのタッグマッチで、旗揚げ記念メインを飾るということは素晴らしいことだと思うし、最近ですねようやく新日本プロレスのタッグマッチが面白くなってきた。まあ、それはこの棚橋岡田組見ても明らかですね。新しいこうなんだろうなメソッドというか結成というかね、がなんかできたのかなというふうに思うような、あの変わりっぷり、以前棚橋と岡田が組んだ時から比べたら全然期待値の高いあのタッグチームになりましたね。はい、素晴らしかったです。よかったんじゃない。本当にこうもこの4人でこうぐるぐる回るというか、よどみなくねあのタッグができるのはすごいね。こうもこの4人でよどみなくタッグができるようになるとは思いもせずという感じですか。はい、です。まあ、相変わらずレフリーがヘボなんで、新日本プロレスはちょっと長いんですけど2人が同時でリングにいる状態っていうのと2対1の時間がちょっと長い問題があるんですけど、まあでもこれは海外のプロレス見ててもねちょっとそうなんですよね。最近タッグマッチのルールがすごく曖昧になっていてね、あの2プラトンも5秒っていう限られた時間の中で叩き込むから OK ね。だけど反則攻撃からフォールしたのはあのフォール取らないとか、でも2プラトンのフォールは取るとかね、よくわかんないんだよね。うん、で2人がずっと入っててレフリーがいてもボーッと見てるだけとかね、もうなんかな細かいこと気に出したらね、ちょっとあんまり精神衛生上良くないんですけど、いい試合に泥を塗っているはい、面白かったですよ。はい、だけどそういうのがちょっと気になっちゃう今日この頃、でございます。さあ、あのでもいい試合でした、本当にあのいい締めでした。ちょっとマイク投げっけど相変わらずね。はい、あの自分で史上最高の惨敗って言っちゃうところはね、また吉橋ですね。はい、そういうのは自分で言ってはいけません。ニュージャパンカップの1回戦の話、 この日はもうこの日も2試合ですね。一発目、海野翔太 VS 高橋裕次郎は9分47秒デスライダーで、海野翔太が勝利しました。海野翔太はジョンボックスリー、師匠のゆずりの、場外練り歩きをするんですけれども、本当にですね場外をスタスタ歩いてくるだけなので、まあね、ちょっとハイタッチとかしたりしてますけど、もうちょいなんかこうかっこよく入ってくればいいのにねまあこれからかな。はい、頑張ってちょうだい。で高橋裕次郎とはまあね、翔太坊ちゃまは新日本プロレスのレスラーとは旧知の、ね、仲だということで、まあ昔の写真なんか持ち出してね、エモいなんつう話をしておりましたが、特に試合自体にエモさは感じることなくですね終わりましたね。はい、まあさすが凱旋帰国した若手のエース候補、高橋裕次郎を10分未満で葬り去るという感じです。ちょっとね技がトゥーマッチな感もありますけれども、この海野翔太のフィニッシュのデスライダー、高角度で決めるのが最上級フィニッシュだと思いますけれども、そうじゃなくてねクイック気味に決めるダブルアーム DDT、まあ、これはカクタスジャックなんかね、オリジンのカクタスジャックなんか、オリジンかどうか分かんないですけど、昔使ってたカクタスジャックとか、あとジョンモクスリーもね、これ上手に使えますから、この辺ですね使いどころがうまくいってくるといいかななんていう風に思ったり、さらにはですね、アメプロムーブ、フィニッシュ前に腹蹴り一発入れてからのフィニッシュ、これやりましたね。よい様式日です、これは完全に様式日なんですけど、いいんですよこれで。腹蹴る、相手がお腹蹴られたんでうってうつむく、そこに DDT 決める、完璧じゃない。はい、なんでそういう意味では海野翔太可能性は感じているというか、可能性っていうのはね、俺がすっきり見れる可能性ですよ。選手としてのとかスターとしてのとか、そんな偉そうなもんじゃないです。国斉藤がすっきり見る上での、はい、可能性を感じるムーブをお見せいただきました。はい、頑張ってちょうだい。アンダーでねタッグマッチやってるとね、本当画質の悪いワールドでね、携帯で画質悪いワールドで見たりすると楽しいって思っちゃうけどね。もうここまでみんなが分かってることを、やってるということは、もうこれ間違いなくあえてやってるんですから、ああね、その勇気と、あとはその挑戦に、はい、挑戦を応援するしかない。はい、頑張れ、早く清宮海斗のところまで来いよって感じですね謎のノアマウント。お次メインイベントはデイビッド・フィンレイ VS 石井智弘です。なんと来ました、デイビッド・フィンレイレベルクラブということで、ゲドウさんを従えて、ちょっとねイメチェンしたゲドウさんですね。ちょっとアーティスティックというか、なんだモード感のある格好でモード感よくわかんないけど、はい、ファッションのことはね、ちょっとおされゲドウさんです。おされルンペンで入ってきましたね、ゲドウさんが。バレットクラブ入りのようです。フィンレイはちょっと悪さを出してくる、なんか変な肩の病がついたベストとですね、なぜか眉毛がですねをバーツッと決めてきましたね。まあ、かっこいいなんて声もありましたけど、俺には違和感しかないというか、もう何やっても眉毛しか入ってこないみたいな感じでございました。1回戦で石井とやるということは、真田と同じくこのニュージャパンカップの、主役の一人だと思っておりましたので、これいい試合になるぞという期待がありました。その期待にたがぬ、18分40秒の第2戦となりました。最後はトラッシュパンダブレンバスターの体勢からのネックブレイカーでフィンレイが勝利しました。まあ、バレットクラブ入りしてどうなるのかなと思ったんですけど、戦いぶりはそこまでまだ大きな変化はないという感じですね。これからブラッシュアップしていくとは思うんですけれども、まあ、基本的にそのフィンレイっていうのは、今回ねレベルクラブ、まあ、抵抗的な感じですかね、はい、反体制というか感を出してる、そのまんまベビーフェイスで行ってほしかったというか、まあこれはね俺の勝手な希望ですけれども、バレットクラブ入って悪者やるんじゃなくて、あくまでもこういいわけでもない悪いわけでもない的なね、そういうの言うとすぐダークヒーローってわけわかんない言葉を使う人もいますけど、次元でダークヒーローではない、うん、
ちょっと反逆者的感を、バレットクラブコテコテのヒール側にいない状態でやってほしかったなっていうのが正直なところ。ちょっとそういう意味ではそのレベルって言葉がチープになっちゃったかなというふうに思います。まあ、バレットクラブ入ったらねその辺を出していかなきゃいけないというところもあって、それからもしかしたら分かんないですよ、これは分かんないですけどジュース・ロビンソンとのこう親和性を高めたのかなとかちょっと思いつつ、うん、いう感じです。はい、まあ試合は多くを語ることなくですね、もうザッツ石井の試合に、フィンレイが乗っかったという感じで良、かったと思います。フィンレイは去年のニュージャパンカップも、準決まで行ったのかな、確かオスプレイと準決勝で戦って勝っちゃうんじゃねえみたいな、 J に勝ってオスプレイにも勝ったらすげえぞという感じだったので、まあちょっとまだ懐疑的な面もあるし、グニサイト自身もちょっとそういう感じではあるんですけれども、もしかしたらもしかしちゃうよ的な位置づけにいたので、これでいよいよというところじゃないでしょうかね。はい、血統書付きですからこの人は、お父さんがすごいレスラーですから、はい、まあ、そういう意味ではこっから化けるのかななんて思ったり、はい、左の真田右のフィンレイって感じでしょうかね、ニュージャパンカップの山的には。本当に悪いことしなかったからね、びっくり。さあどういう風に見せていくんでしょう、試合で見せるね、鼻から試合でがっちり見せる、バレットクラブの人かっこリーダー候補っていうのはもしかしたらいいかもしれない。はい、そんな感じでございます。1回戦、2つ目の興行これにて終了です。はい、ちょっとブレイクを入れさせてもらいました。いや花粉がきついねマジで大丈夫ですか皆さん、今年の花粉はやべえな、噂にたがわぬやばさですわ、もうきついマジで、口ん中かゆいし鼻水止まんないし目かゆいし、もうオールシーズン花粉症みたいな感じですけどね、マスク外すようになってきたんで、ちょっとさらに直撃、それでもマスクはつけたくないって感じですけど、はい、じゃあ行きましょうかね余談挟んだ、はい、休んだ理由は、鼻かみまくったからです。行くぞ、1回戦の3発目なんつったらいいのかな、これ難しいな言い方なちょっと迷っちょります。 3.8 合ってる、福島大会ですね、福島で行われた2試合のレビューは、まずは1発目矢野徹 VS マーク・デイビス、タッグ売りをしてきゃいいのにね、早くもタッグを割るっていうね、ちょっともうタッグオンリーでいいのになとか思うんですけど、あえて割ってきましたよということで、オージーオープンのマーク・デイビスが矢野と試合をしました。タッグ割りの矢野戦といえばですね、まあ誰もが思い浮かべますよね、デイビー・ボーイ・スミス・ジュニア、うん結構俺のタイムラインでも心配してる人いたデビーボーイスミスジュニアか、はい、体格もね似たような感じですからね、でも大丈夫でしたね、12分33秒ウォータースライダー、あーすごかった、試合全般通してですね、なんかだるいことやってんなまあアイデア勝負ですからね、矢野徹の試合はね、あれなんですけど、マーク・デイビスも一生懸命頑張ってたんですけど、全然面白くないなと思って見てたんですが、最後のフィニッシュだけすごかった、アルゼンチンの状態で抱え上げ、アルゼンチンじゃないか、なんかアルゼンチンベロンってひっくり返した状態で持ち上げてぐるぐるぐるって回ってズドーンと落とすっていうね。はい、OG オープンのコリオリス、フィニッシュを、ちょっと想起させるかのような旋回式、フェイスバスターでいいのかな一応で、勝利をしました。まあフェイスバスターっていうにはねちょっとインパクト強すぎだけどね、はい、もうフィニッシュがすごくて、その前がどうでもよくなるぐらいですね、最後はドカーンみたいなはいいう感じでした。B マイナス映画館すごいありましたね、はい、まあ、面白かったですっていつもこういう時締めで言うんですけど、別にそんな面白くなかったです長いのよ。
お次、メイベントです。試合結果から言ってどうすんだよ。はい。成田蓮 VS キングオブダークネスイービルは18分44秒イービルで、イービルが勝利しております。まあ、この試合もな、
ちょっと福島の民がかわいそうだな。矢野の試合でとイービルの試合を同じ日に組むなよっていう。まあ、それでもね、矢野会場人気めちゃめちゃあるからな。こういうことを思うのもね、マニアだけなんですかね。いやー、俺この日見に行ったらちょっとへこむわ。へこむわ。まあアンダーがちょっと面白かったですけどね。とはいえ、このメインのね、ニュージャパンカップの2試合が、ね、期待値やっぱ上がるじゃないですか。で、あの試合なんかそもそも期待上がんねえし。ね、成田イービルだったらもうじゃあ完全懲悪バージッと見せて、最後成田よっしゃーみたいな感じ。なるかなと思ったらですね。はい。なんかイービルサクッと勝っちゃいましたね。重いのか。まあネバー6人タッグをめぐる因縁があって、まあ揉めちょる2人なんですが、その中で見せてたムーブというか、が、盛り込まれていました。成田蓮は、コブラツイストやっぱ相当上に置いてますね。フィニッシュとして。まあこれはいいことだと思います。原点回帰じゃないですけど。成田がコブラフィニッシュにしたりとか、あとヘナーレがフルネルソンフィニッシュにしたりとかね、なんかほんと昔のプロレスのフィニッシュだった、現代プロレスで到底フィニッシュになりえない技をもう一回戻してきたという意味では、あいいと思います。はい。まああとはね、あのそれを今のプロレスにどんだけアジャストするかというか、入り方で見せたりとか、いうところがポイントになってくるかなというふうに思います。成田は筋肉マン2世とコラボしてですね、これまた俺個人的にはかなり追い風吹いちゃったなとか思ったんですけど、まあイビルにしてやられたという感じです。ちょっとな、正直言ってここで成田つまずかせちゃうんだっていうのは正直ありますけど、まあ、すでに一つまずきしてるわけですよ、成田蓮は。まあ、旗揚げの時で文句言ってましたけど、あれはつまずきじゃないですよね。TV チャンピオンシップをザックから取れなくて、で、意外とザックが取ったのがしっくりきちゃってて、成田が取れなかったことをそれほど惜しまれていないと。やっぱ負けるとこうなっちゃうんだな、っていうところ。ネバー6人タッグを取って、ストロングスタイルっていうユニットになったものの、まだ、与えられた感があるからなのか。ねえ、なんかちょっと、いまいちこう爆発しきってないですよね。TV 王座やった時の石井戦の時は、後楽園ね、成田コール起きたんですよ。まあ、声出し解禁の2試合目だか3試合目ぐらいだったということもあったとは思うんですけれども。それを考えると、あの時の勢いをそのまま持続できてないというところに関しては、頑張れ成田という感じでしょうか。はい。まあ、結果でね、見せきれない、という部分に関してはしょうがないんですけれども、試合内容でじゃあすごいかとか、それこそね、柴田コピーみたいなことも言われてますけど、まあ、柴田と同じぐらいですね、熱いもの見せられてるかっていうと、みたいなところもあるし、まあ、柴田ほど、プロレス上手ちょっと言い方あれですけど、はい。柔らか頭でもない感じがするので、本当頑張んなきゃなっていう感じです。まあ、体でっかくしてるっぽいけどね、今ね、見るからのうちに。はい。まあ、ちょっとつまずいちゃいましたけど、頑張ってちょうだい。次でございます。次、3.10、山梨です。この日は盛り上がってましたね。だってこのカードいいもんね。はい。カード一発目、吉橋 VS カイル・フレッチャーは20分6秒グリムストーンでカイル・フレッチャーが吉橋から勝利しております。もう個人的には予定通りって感じですね。今回王子オープンを割って、しかも、このカイル・フレッチャーは1回戦で吉橋と2回戦で後藤弘樹と当たるようになってます。ということはじゃんね。はい。これは割った意味あんな。ちょっと前に多いって文句言ったんですけど。割った意味はちゃんと込めてるなという感じです。ということは、カイル・フレッチャーは、見立てするでしょうというのが国際との見立てです。はい。 どうかな、わからんぞ、一生いっぱいかもしれんぞというところです。吉橋勝つところまでは来てません。でこれに関しては吉橋がちゃんとしてるっていうのが前提になっていて、しかもね、なんだろうな、吉橋頑張れというよりはちょっと吉橋の方がいやいや上感、まあカイル・フレッチャーがねシングル初だし日本でやるのに分かんない未知数っていうところもあるんですけど、格下感が出てなかったんでね、逆に良かったなというふうに思いました。カイル・フレッチャーは新日本来日ずーっと前からライガーが確か推してたんだよね、すげーのがいるっつって、若くてすげー逸材がいる、顔もかっこいい、背もでかい、プロレスもすごいっていうふうに言ってたので、あ、もしかしたら切り離しも考えてんのかなとか思いましたけれども、いつ切り離してもおかしくないっていうか、カイル・フレッチャー何がいいってね、ゼロ戦キックがいいタイミングバッチリだな、バージェーンと決まるゼロ戦キック、ダイナミックで大きい体を生かした、まああんま正直ね好きな技じゃないんだけど、こうもね綺麗に決まるといいな本当に。はい、フィニッシュは、グリームキラー、まあ旋回式のツームストーンですね、ちょっと あのあれなあれですけどはい、で勝利しております。いや、あの OG オープン、次はユナイテッドエンパイア、すごいね、猛攻という感じでございます。はい、カイル・フレッチャーがあっさり吉橋よりも強いところを見せて、あっさりと言ったらあれですけども、あ、すげえんだこの人っていうのをねバツッと見せつけて、勝利しております。セミで20分やってますからね、すごいよね本当にシングルマッチでセミファイナルで20分っすよ、よしあしですよ、いやすごいな本当な俺が言うのもなんだけどさ、成長したなって感じしますよね。はい、そしてメインイベント、高木慎吾 VS アロヘナレ、高木慎吾のお膝元山梨での開催ということで、高木慎吾勝利と読んでた人も多かったと思いますが、なんとその裏を書く20分46秒、ストリートオブレイジでアロン・ヘナーレが勝利という試合結果となりました。びっくり、会場もですね、高木頑張れというか、高木さすがに勝つでしょモードが充満してたんで、ビッグサプライズ以上にですね、ちょっと飛び越えてこうちょっと静かになっちゃうっていうねやべって感じでしたけど、まあでもあのヘナーレ高木にあのバッチリ全然何の違和感もなく勝ち切りましたね、素晴らしかったです。ちょっとあのヘナーレに関してはなんだろうな、ユナイテッドエンパイア入っていっぱい技使うようになってから、正直そのまあこの試合でもそういう気はありましたけど、キックが意外とそんなに分厚く当たってなかったりとかね、あの本来持ってるあのガンガン行くところをちょっともうこなれた感のこういやもう包み隠さずよ、ソフトヒットモモペチ頼りになってたのでかなり気になってたんですけど、この試合はさすがにですね、あのやる気モードでガツガツきましたね。まあ手持ち含めちょっとね透けて見えたのはあの今年の 1.21 の横浜アリーナのあの名勝負がやや透けて見えた感はありますけどね、フォーマット的にね。ああでもまあいいものは使えばいいし、すごくいい試合だったし本当良かったと思います。まあ三段論法で言ったらね、ヘナーレより中島勝彦の方が弱いみたいになっちゃいますけど、そんなことはねって話もなりますからねはい、でも本当良かった、こういうビッグウィンをアーロン・ヘナーレが拾ったということはすごく嬉しいし、はい、良かったと思います。リングではですね、喋ることをまとめきってなかったのか、ちょっと伝わりづらかったところもありますけれども、この今までのヘナーレの積み重ねとか、歴史を、こうね、そこまでおっぴらに応援してないですけど、まあ、なんだかんだ、こう、草葉の陰で見守ってる身としてはですね、はい、ちょっとほんのり、涙が滲むというか、はい、ような、ビッグウィンでした。このまま頑張ってほしいですね。この日はユナイテッドエンパイア、二人とも勝利です。というか、ユナイテッドエンパイアがやばい。王冠もこの流れに乗るかというところですね。はい。そんな感じでございます。ということで、一回戦全部終了しました。勝ち上がったのは、内藤真田、海野翔太、デイビッド・フィンレー、マーク・デイビス、キング・オブ・ダークネス・イービル、カイル・フレッチャー、アーロン・ヘナーレです。
ちょっとややこしいのはね、ここにシードの人たちが絡んでくる、流れとなっております。次はですね 3.11 名古屋本日ですね、真田と健太が試合します。それから内藤がチェーズオーエンズと試合します。はい。それからあさってかな 3.13 どこだちょっと読めない、愛媛四国では、イービル VS ジェフコブ、それからマークデイビス VS ウィルオスプレイ、この辺ちょっと不穏な感じになってますね。同門対決です。はい。いやー、これ本当 OG オープン上げトーナメントでもあるね、本当ね、こうやって見るとね。それからカイル・フレッチャー、後藤博樹。そしてちょっとね、これは歴史をとかいろいろな思いをですね、乗っかって見ちゃう試合ですね。アーロン・ヘナーレ VS タマトンガです。ね、アーロンが、ヘナーレが、ネバーに指引っ掛けたっていうところはちょっと熱いですね。これ勝ってほしい、正直。うん。タマー、いやー、ちょっと、で、アーロン・ヘナーレ VS タマトンガネバー戦が見たい。はい。それからフィンレイ、グレートオカン。さらには海野翔太、ザクセバジュニア。ちょっとここの右下ブロックもね、フィンレイ軸にしてますけど、まあ海野翔太って黙ってないだろうし、ザクはね、ザクはどっかで TV チャンピオンのチャレンジャー見つけるんだろう。そういうこと言ってるけど、海野翔太は格好のね、あれですけど。さあ、どうなりますやらということで、2回戦はもう始まっております。ニュージャパンカップ、これからも盛り上がっていくと思いますので、はい、ガンガン、しっかりね、毎日しっかり見て、ガンガンレビューしていきたいと思いますので、よろしくお願いします。じゃあいつもね、ツッコミサイトのプロレスのことは、リスナーの皆様のリアクションがそれにです。意見、感想やご質問などありましたら、質問箱もしくはハッシュタグ、プゴトでお寄せください。プゴトととの結果をまとめて、準決前ぐらいで発表したいと思います。まあ、もう落ちちゃってる人結構いますね。はい。ご愁傷様です。それから、徳のプゴト、スタンド FM の方でがっちりやっております。もしよろしかったら遊びに来てちょうだい。ここじゃ聞けない話してますよ。はい。ということで今日はこの辺でおしまい。次は 3.16 かな？はい。ニュージャパンカップ2回戦のことでお会いしましょう。ということで今日はこの辺でおしまい。ありがとうございました。